SDA ハワー美ら海の先森をお聞きのリスナーの皆様、こんばんは。パーソナリティの今村総長です。さて、今夜の SDA ハワー美ら海の先森は令和6年4月26日に放送を予定していた内容でお送りいたします。
SDA ハワー美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊美ら海の先森パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。今日は4月26日、明日からゴールデンウィークに入る方も多いと思います。リスナーの皆様、ゴールデンウィークの計画は立てられていますか？私は久しぶりに長崎に帰ろうかなと思っています。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは、ヨネちゃんと広報室長の土屋ひさんさのお二人です。では広報室長からゴールデンウィークの計画も交えてご挨拶お願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。ラジオ出演は着任時にゲスト出演した以来、約2年ぶりですが、皆さん覚えてらっしゃいますか？広報室長の土橋さんさです。ラジオネームは室長でお願いします。ゴールデンウィークは沖縄に来て2年が過ぎますが、なかなか観光地にも行けていませんので、ドライブがてら沖縄を探索しながら、沖縄の美味しいものを食べに行きたいと思っています。今夜は久しぶりのラジオ出演で緊張していますが、広報室長としてラジオをお聞きの皆様に海上自衛隊のことをお伝えするために頑張ります。では、ヨネちゃんにマイクをお渡しします。
はい。美ら海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。アシスタントのヨネちゃんこと犬崎医師です。ゴールデンウィークは韓国へ旅行に行く計画ですが、韓国も美味しいものがたくさんあるので楽しみです。では今夜も張り切っていきますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。
はい、室長ヨネちゃん、ありがとうございます。さて、今夜も始まりました美ら海の先森。ところでヨネちゃん、今日は何の日かわかるかな？
はい、わかりますよ。今日は海上自衛隊の日です。
正解、さすが海上自衛官ですね。4月26日は海上自衛隊の前身である海上警備隊が昭和27年4月26日に創設されたことにちなんで、平成27年に海上自衛隊が記念日として制定したんですよ。まあ、この日はね、海上自衛隊の歴史と伝統を考える日であり、記念日に合わせて艦艇部隊では艦艇の艦首からマストを経由して艦尾まで信号機などで飾り立てる満艦食が行われます。第5航空軍でも各部隊ごとに海上自衛隊の役割や歴史、伝統などについての訓育や講話などを行いました。それではお待たせいたしました。今夜のゲストを紹介しましょう。今夜のゲストはまさしく美ら海の先森として最前線で活躍しています第5航空隊勤務の中松さんそです。中松さんそ、まずはお聞きの皆様へ自己紹介を兼ねてご挨拶よろしくお願いします。
はい、わかりました。美ら海の先森をお聞きの皆さん、はじめまして。第5航空隊で勤務している中松さんそです。専門職種は航空武器整備員ですが、現在は機上武器員として P3C に搭乗し、主として東シナ海における監視任務飛行についています。出身は沖縄県の中上郡中城村で、日本100名城にも選ばれた世界遺産の中城城跡が有名なところです。趣味はサウナと映画鑑賞で、暇さえあれば映画を見た後サウナで汗を流しデトックスしています。これといった特技はないんですが、強いて言うなら500ミリペットボトル炭酸飲料の生き延びですかね。
ですね、なんか変わった特技ですね。はい、すいません、どうぞ。
最近は動画配信サイトにハマっており、沈黙の艦隊を見て興奮し、タイタニックを見て感動しました。なおラジオ出演は初めてなので緊張していますが、今夜お聞きの皆様に海上自衛隊のことを伝えられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。
中松さんそう、ありがとうございます。タイタニックとはかなり昔の映画ですよね。沈黙の艦隊は昨年公開され話題になった映画ですが、原作は30年ほど前の漫画なんですよ。知ってましたか？
はい、知ってました。ちなみに原作の漫画は30年ほど前でしたので、もちろん潜水艦の乗員に女性自衛官は描かれていなかったのですが、映画では副長役で女性自衛官が潜水艦に乗艦していましたね。
さすが 趣味が映画というだけあって見る視点が違いますね。まあ現在はね、潜水艦にも女性自衛官が乗艦しているので、映画では時代を反映した設定になっているんですね。あと炭酸飲料の一気飲みが特技とは、これね、1980年代にコント赤信号というコメディアンのリーダーである渡辺正行さんがね、持ちネタで炭酸飲料の一気飲みをやっていたというのを思い出しましたよ。
そうなんですね。そのネタは知りませんでした。
はい、今度、まあ、なんか YouTube で見てみてください。では今夜は第5航空隊の中松さんをゲストに迎え4人でお送りします。室長ヨネちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしくにげさびら。
ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト中松さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは海上自衛隊における航空武器整備員及び現在中松さんが勤務している機上武器員の仕事内容などについて説明していただけますか。
はい、わかりました。航空武器整備員は主として武器整備隊で勤務し、魚雷、機雷等の弾薬の整備及び航空機への搭載、それらを投下管制する装置などの整備を行います。また緊急時に命を守る落下傘、救命胴衣、救命浮舟等の救命機材の整備も行っています。なお、航空武器整備員の中から希望と適性によって専門課程の教育を受けて哨戒機の機上武器員になることも可能です。機上武器員の仕事は航空機に搭載された武器の整備とその部位や救命機材の投下のほか、目視での洋上の監視、写真や VTR 撮影なども行います。また火災発生時の消火や救命胴衣の準備などの危機管理も受け持っています。ちなみに機上武器員の略称はオーディナンスと言います。
ありがとうございます。同じ武器整備員でも地上勤務と搭乗員勤務では大きく仕事内容も変わってくるんですね。
そうなんです。搭乗員になって最初のうちは戸惑いましたが、慣れてくるとやりがいのある仕事ですよ。
なるほど。では次の質問ですが、やりがいがある仕事と言われていましたが、やりがいについて詳しくお話を聞かせていただけますか。
そうですね、私は自衛隊に入隊し、山口県岩国市にある岩国航空基地で武器整備員として勤務していた時に、航空機に搭乗して勤務できる機上武器員があると知り、搭乗員配置を希望しました。もちろん航空機搭載武器の整備の仕事はとても重要だと思いますが、航空機に搭乗して最前線で我が国の海を守るという任務に憧れて搭乗員勤務を希望したので、全てにおいてやりがいを感じています。また搭乗員になって武器整備員の仕事をはじめ、整備補給隊で行う全ての整備作業等が搭乗員の命を預かる大切な仕事だと改めて感じました。また搭乗員の任務は厳しい環境下での任務でもありますが、その大変さを上回る達成感を得られることにやりがいを感じています。
自分の仕事にやりがいを感じて達成感を得ることは素晴らしいことですね。
ですね。
では次の質問は私からお伺いします。中松山荘が海上自衛隊に入隊した動機やきっかけをお話しいただけますか。
はい、海上自衛隊に入隊した動機は、海に携わる仕事に興味があり、国や地域の安全を守る仕事に就きたいと思ったことです。
あ、素晴らしい。
また地元の沖縄で勤務できることもきっかけの一つでしたし、海上自衛隊で任務や訓練を行うことで自己の成長や責任感の向上にもつながると思ったことも動機の一つです。
確かにいろんなことを経験できることで自分自身が成長していくことができますよね。
ですよね。私も海上自衛隊に入隊して、今年で40年経ちますが、毎日が勉強ですよ。まだまだ自己成長の途中ですよ。まあ、体は老化していくのが寂しいですが。
それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。中松山荘も引き続きお付き合いください。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、
今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。
このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからのお便りや質問に今ちゃんが答えるコーナーです。今夜もリスナー様からたくさんのお便りが届いていますので、ご紹介いたしますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネームちえさんからのお便りです。 こんばんは。
こんばんは。
パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、毎月楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
3月4月と暖かい日を過ごしていますが、もう1年の4分の1が過ぎて、一日一日が早いですね。3月29日の放送で地元の隊員が出演していて、自衛隊入隊のきっかけが親子3世代で陸海空の自衛官、素直になるほど面白いなと聞いていました。あ、嘉手納道の駅にあるでっかいハンバーガー、いつか中北部へ行く際見てみようかな。今ちゃんは食したことありますか？話変わりますが、去った2月に自衛隊の本拠地である防衛省の見学ツアーと、よくニュースで話題となっている靖国神社に行き、特攻隊の展示物もいろいろ見てきました。靖国神社の優秀館周辺は桜の木がたくさん植えられていたので、きっと桜開花の時期は風情のある素敵な神社になることでしょう。最後に、今年度から地方の放送がなくなり、合同の特番の放送になるんですか？いろいろ手探りで工夫されていると思うので楽しみにしていますね。 PS、 2月の放送で今ちゃんはたまに米軍で英会話のボランティアされているって聞いたような、英語話せるんですか？聞き違いでしたらすいません。懐かしいリクエスト曲、カイリー・ミノーグの I should be so lucky をお願いします、とのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームちえさん、お便りありがとうございます。また SNS のラジオ告知へのコメントにも感謝です。さて、先日久しぶりに嘉手納方面へ行ったので、道の駅嘉手納に寄りましたが、フードコートなどリニューアルされてましたよ。もちろんハンバーガーとステーキサンドをテイクアウトしました。昔ながらの素朴な味で美味しかったです。また明日からゴールデンウィークですが、防衛省や各自衛隊のイベントもたくさんありますので、お時間が合えば行ってみてくださいね。あと SDF アワー放送の年間スケジュールは第5航空軍のホームページに掲載していますので、 SDF アワー番外編も聞いてみてください。なお、追伸でいただきました英会話交流ボランティアですが、私は参加希望者の世話役として参加しています。私の英語能力はね、挨拶程度で日常会話はほとんどできませんが、今の時代はですね、スマホアプリの翻訳ソフトがありますので、ノープロブレムです。ちょっと室長の発音にはかないませんけどね。ちなみに英語の歌は得意です。では次のお便り紹介お願いします。
次のお便りはラジオネーム当選カロさんからのお便りです。第54次海賊対処行動派遣に感謝という見出しでお便りいただきました。では紹介いたしますね。 SDF アワー美ら海の酒盛り、パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム当選カロです。第5航空軍の3月12日付 X 旧 Twitter を拝見しました。第54次海賊対処行動派遣、一市民として本当に感謝申し上げます。 X にアップされた女性隊員の凛とした姿が印象的でした。アデン湾近辺のインド洋が我が国のシーレーンにとって最重要の海域だということは諸々の報道でも知っているつもりですが、海上自衛隊の活動がシーレーンの安全を確保していること忘れてはならないと思います。ジプシ共和国については正直想像もつかない国ですが、やはりいろいろ不便なところだという印象です。重ね重ね隊員の皆様にはありがとうと伝えたいです。リクエスト曲は山口百恵のしなやかに歌って。 PS、 名護城から那覇基地まではやばい、幹部候補生ってきついっすね、とのお便りをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム当選カロさん、お便りありがとうございます。またラジオの聴取に加え SNS のフォローにも感謝いたします。さて、当選カロさんがおっしゃった通り、 我が国は四方を海で囲まれており、貿易の約9割を海上交通に依存しているため、シーレーン防衛は重要な役割を持っています。あとジブチ共和国は確かに日本に比べると不便かもしれませんが、自衛隊の拠点では日本食も提供されていますし、現在新しい大社を建設中であり、間もなく完成すると聞いております。また Wi-Fi 環境もね、以前と比較すると改善されており、ほぼストレスなくインターネットを使うことができますので、そこまで不便ではないみたいですよ。あと追伸でいただきました飛行幹部候補生の沖縄本島航軍ですが、毎年鍛錬行事が行われ、飛行幹部候補生として必要な気力及び体力を練成し、合わせて飛行幹部候補生間の融和団結を図ることを目的としています。では次のお便りお願いします。
はい、次のお便りはラジオネームブルーオーシャンさんからのお便りです。 SDF アワー白海の咲森スタッフの皆様こんばんは。
こんばんは。
ラジオネームブルーオーシャンです。いつも楽しく放送を聞かせていただいています。3月8日の放送で今ちゃんの弾き語りを聞かせていただき感動しました。
ありがとうございます。
自衛隊内の軽音楽部でご活躍されているとお伺いしたのですが、生バンドの演奏も聞いてみたいですね。それと3月29日の放送でご回答をいただきました4月からの SDF アワー番外編陸海空で協力してのコンテンツ放送も楽しみにしています。リクエストは桜の季節ですので森山直太朗の桜をお願いします。この曲は以前に放送の中で今ちゃんが弾き語りで歌っていたかと記憶していますが、また聴きたくなったので弾き語りが可能ならばお願いしますとのお便りをいただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネームブルーオーシャンさん、お便りありがとうございます。私のね、つたない弾き語りにまでご感想いただき恐縮です。さてご質問いただきました新年度からの SDF アワーの放送ですが、4月5日に第1回目の SDF アワー番外編も無事放送できてほっとしています。また来週も SDF アワー番外編ありますので、引き続きお聞きいただけると嬉しいです。リクエスト曲、森山直太朗さんの桜ですが、これよく覚えてらっしゃいましたね。確かに令和2年3月の放送で弾き語りしております。まあ、最近はね、まあ、声帯も衰えてきて声が出るか心配ですが、今回も頑張ってリクエストにお答えさせていただきます。
では次のお便りを紹介しますね。次のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便りです。音楽隊の三宅ゆかりさんの歌声はやはりいいですね。癒されます。今ちゃんの弾き語り久しぶりに聞けてよかったです。また聞けることを楽しみにしています。私事ですが、3月より職場の料理長が異動になり、調理長代理として忙しくしています。そのためなかなか撮影に出かけることができません。これから花のシーズン、呉や岩国にも行きたいな。無線通信の話もっと聞きたいな。自分が持っている無線で聞けるのはいろいろ聞けるのですが、航空無線や鉄道無線を時々聞いているくらいです。船舶の無線も聞いてみたいな。さて桜も咲き始めました。今年は少し遅いようです。3月は2回ほど岩国へ行って撮影してきましたよ。 US2 はいつものように岩国沖で離着水の訓練をしていましたとのお便りをいただいています。では今ちゃんお願いします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。まあ、先月もお便りいただいていたのですが、収録の都合により今回いただきましたお便りと合わせての紹介となりましたこと、お許しください。おっしゃられる通り、東京音楽隊三宅二層の歌声は本当に素晴らしいですね。さて今年度からの SDF は番外編の中でも東京音楽隊の 演奏や三宅二層の歌声を届けていきますので、お楽しみにしておいてください。また今年は気候変動のせいか分かりませんが、3月は寒暖の差が激しく体調管理に苦労しました。今年も自衛隊の装備品の写真たくさん撮って楽しんでくださいね。では次でお便り最後かな。
はい、本日最後のお便りはラジオネーム頑張れ元気くんさんからのお便りです。 SDF アワー美ら海の酒盛りの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム頑張れ元気くんです。3月8日の放送拝聴しました。ゲストの田口三層が話をされていた通信員のお仕事のお話、初めて聞く話が多く、海上自衛隊において通信士は特に大切な任務を担っていることが分かる放送回でした。話は変わりますが、少し前にドキュメンタリーで海上自衛隊を含む自衛隊の今を見る番組を見ました。番組タイトル、自衛隊もがく広がる任務と足りない隊員。その番組ではジプチが自衛隊における唯一の海外拠点である話や、そこでの各自衛隊員の日々の任務の様子、アデン湾での自衛隊の活動により年間200件以上あった海賊事案が今ではほぼ0件に抑えられていることを知りました。でも課題もあり、自衛隊の任務は広がっているのに隊員が不足しているという現実についても番組前で言及されていました。そのような環境の中でも日々業務に尽力されている自衛隊員の皆様に改めて敬意を表したいとの思いを強くした番組でした。海上自衛隊をはじめ各自衛隊、そして関係者の皆様、見えないところでの皆様のご尽力により国の平和が保たれていることに改めて感謝を申し上げたいと思います。皆様どうぞご自愛ください。応援しています。曲のリクエストはかりゆし58のかりゆしの風をお願いいたしますといただいています。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くんさん、お便りありがとうございます。放送されていた番組は私も見ました。シーレンの安定的利用を確保するための海賊対処行動及び日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動は継続して行っています。また人材不足は少子化の影響もあるかと思いますが、今の日本はどの業種においても人員不足が問題視されています。自衛隊も募集対象年齢の拡大や定年年齢の引き上げ、再任用隊員の採用などの各種施策等を行い、任務遂行のために必要な人員を確保しております。隊員も我が国を守る使命感を持ち頑張って勤務しておりますので、引き続きご声援をよろしくお願いします。
今夜のお便りは以上です。たくさんのお便りありがとうございました。ではそろそろゲストの話題に戻りましょうか。
はい、戻りましょう。
では次の質問ですが、中松三層が沖縄勤務においてチャレンジしてみたいこと、また目標とかあればお話しいただけますか？
そうですね、まず職務上では海外派遣との任務に準じして国際貢献や他国の方との交流を行いたいですね。
いいですね。
プライベートでは那覇マラソンや沖縄マラソンにチャレンジしてみたいですね。とりあえず今年度は沖縄マラソンにエントリーして完走を目指したいですね。
はい、頑張ってください。いいチャレンジですね。海外派遣等の任務に参加して見聞を広めるとともに経験値を上げて今後の勤務の糧としてくださいね。あと沖縄マラソンはですね、スタートから10キロ付近に通称心臓破りの上り坂がありますので、十分な下見を行いチャレンジしてください。さて話変わりますが、中松三層は海上自衛隊に入隊後はどのような部隊で勤務したのかな？
はい、高校卒業後佐世保教育隊に入隊して、教育隊就業後は山口県岩国市にある第31整備補給隊の武器班で勤務しました。その後千葉県の下総航空基地にある第203教育航空隊の搭乗員課程を就業し、現在所属している第5航空隊に配属されました。
はい、ありがとうございます。では最後の質問になりますが、中松三層が思う海上自衛隊の魅力をリスナーの皆様にお伝えください。
はい、私が思う海上自衛隊の魅力ですが、
はい、
入隊時の各種検査等で自分に適した職種が決定されます。その職種の専門課程で手厚い教育を受けることができるので、初めてやる仕事でも安心して勤務することができることが魅力だと思います。
なるほど。
また、日々の任務や訓練等を通じて自己成長や技能の向上を感じ、厳しい環境下での対応や決断力の向上など、今までの自分を超える成長を体感できることも魅力ですね。
中松さん、そう、ありがとうございます。しっかりとね、海上自衛隊の魅力を語っていただきました。頼もしいですね。これからも任務に邁進してくださいね。それでは第五航空軍からのお知らせです。市長よろしく。
第五航空軍美ら海の作務からプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど、番組で紹介させていただいた方には漏れなく美ら海の先もいから広報グッズをプレゼントしますので、お便りお待ちしています。なお、この番組へのお便りなどは海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにありますメールアイコンタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆さんぜひフォローしてください。お願いします。
はい、市長ありがとうございます。もうやっとですね、久しぶりに市長の仕事ですね、皆さんに PR していただきありがとうございます。さて、そろそろお時間となりましたが、令和6年度第1回目の SDF アワー美ら海の先森、いかがだったでしょうか。昨年度もたくさんのお便りや、あとラジオアプリでのメッセージいただきまして、本当に感謝しております。ありがとうございます。そこで突然ですが、今ちゃんの突然ですがコーナー、美ら海の先森トップファンをたたえよう、イエーイ。さて、この企画は令和5年度の放送の中で一番多くお便りを紹介されたリスナー様を美ら海の先森トップファンに認定し、賞状と記念品を贈呈したいと思い、令和3年度から行っています。では令和5年度のトップファンを発表いたしましょう。令和5年度の美ら海の先森トップファンは、ラジオネームがんばれ元気さんに決定いたしました。おめでとうございます。見事トップファンに輝きましたがんばれ元気くんさんには、スペシャル広報グッズと海上自衛隊一筋40年の今ちゃんの自衛隊秘蔵コレクションの中から1点おまけをお付けしてプレゼントいたします。まあ、発送はゴールデンウィーク明けてからとなりますので、しばらくお待ちくださいね。では最後にゲストの中松さん層にラジオ出演の感想をお聞きしましょう。では感想をお願いします。
ラジオ出演の感想ですが、はい、今回ラジオ出演は初めてでしたので、どうなることかと不安でしたが、皆さんのおかげで楽しくお話できました。
ありがとうございます。
普段の任務とは違い、気分転換にもなりました。今回広報の仕事に携わり、海上自衛隊のことを少しでも PR できたことで、一人でも多くの方が海上自衛隊に興味を持って入隊してくれたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます。なお、自衛隊の各種イベント等の情報などは、お近くの自衛隊協力本部や防衛省のホームページに告知していますので、自衛隊イベント情報で検索していただき、イベントに参加し、自分の目でね、海上自衛隊を感じてくださいね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの中松さん層、本日は一平二平デービル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさ。
今夜の SDF アワー美ら海の先森は、4月26日に放送を予定していた内容でお送りいたしました。次回の7月19日からは通常通りお送りする予定ですので、引き続き応援よろしくお願いいたします。 SDF アワー美ら海の先森、海上自衛隊第五航空軍がお送りいたしました。